横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日は雑談と告知という形になります。というのもびっくりした嬉しい出来事がありましたので、皆さんにもぜひお話ししたいなと思って急遽収録を撮っております。その前に告知をさせてください。4月6日今週ですね、今週の土曜日朝6時より春のマルゲンフェス、私は6時の枠で参加をして歌を3曲から4曲ほど歌わせていただこうと思っています。毎朝いつも早起きできない私なんですけれども、マルゲンフェスの時はかなりね朝早めの出場とさせていただいております。なかなかね土曜日の朝こんな時間に起きるのはしんどいよという方もいらっしゃると思うんですけれども、もしお耳寄りいただければとてもとてもとてもとても嬉しいです。はい、春の歌を3曲から4曲ね歌わせていただこうと思ってます。まだちゃんと決まっていないんですけれども、春はねとってもいい曲がたくさんありますので、皆さんがね元気になれるような、そして爽やかな、ちょうどね桜も咲いている頃なので爽やかな気持ちになれるような元気の出るような歌を朝6時から頑張って早起きして歌いたいと思いますので、ぜひお耳寄りいただければと思います。アーカイブは週末限定残して、あとは URL 限定で歌収録はねしまっていこうと思ってます。はい、そしてですね、4月の22日月曜日夜19時45分から21時まで、こちらはオンラインの有料セミナーとなりますが、犬の吠えを本気で考えるセミナーの第2回となっています。こちら全4回月1回ずつ行う4回コースセミナーになっておりまして、1回目が3月25日に行いました。この時も犬の吠えに関して導入部から入っていったんですけれども、とても反響があって非常に分かりやすかったとか、犬ってこういうことで吠えるんだ、皆さんの理解が深まったということで、とても私も嬉しく感じております。2回目からのご参加でからでももちろん大丈夫です。はい、そしてメンバーシップにご登録の方はなんとね1500円のところがなぜか無料で聞けるというね、はい、メンバーシップ料金は600円なのになぜか無料で聞けるという大体大甘な特典がついておりますので、よろしければこれを機会にメンバーシップもご検討いただければと思います。はい、では本題に入っていきましょう。ですね、実は、先日私は3月の終わりですね、娘と2人でムーミンバレーパークに旅行に行きまして、その後旦那さんと合流して一泊で軽井沢に行ってきました。そこでね、職味さんだったり、ふみさんだったり、やっちゃんだったり、マルゲンさんだったりが、ね、皆さん大絶賛の、長野県民大絶賛の、はい、釣り屋さん、スーパー釣り屋さんにね、初めて行って、ことができたんですね。そこで大人買いをしている時に、なんとなんとなんと私が敬愛する師匠の一人でもありますドッグトレーナーのデンマーク人のドッグトレーナーヴィヴェケ・リーセ先生に再会したということで、かなりね意気込んでライブをしていたと思います。はい、でね、ヴィヴェケ先生は日本でセミナーを何度も開催していて、今は去年からかな、軽井沢に拠点を持って、1年の、数ヶ月、ね、合わせると数ヶ月間を滞在して、コースを一般の飼い主さん、そしてドッグトレーナーだったり、トリマーさんだったりっていう動物関連事業者のプロフェッショナルの方向けに行っていらっしゃいます。日本でも、DVD やテレビにもご出演されたことあるかな。うん。そして、私はですね、実は彼女と旦那さんのヤンさんを横浜にある動物園ズーラシアにねお連れしたことがありました。はい。そして私のね今の店舗ではなくて前の店舗ですね、大きかった方の店舗に来ていただいて、そこでセミナーを行っていただいたこともあったというご縁で、すぐに思い出していただけたんですよね。うん。でね、釣り屋さんで会った時もまた私のセミナーにも来てねという感じで言っていただいて、私もまた行きたいなというふうに思った矢先、なんと昨日私はある夜ですね連絡を受けました。それは私がイギリスに行くきっかけになった師匠が来月日本にまたいらっしゃってセミナーを行いますよ なので、ぜひ参加しませんかという連絡でした。覚えていらっしゃる方もいるかと思うんですけれども、昨年の3月ですね、私の後輩である、その道では超有名な唯一無二のドッグトレーナーであります後輩ちゃんね、後輩ちゃんであり、私の次にその私の師匠のもとに住み込みをしたドッグトレーナーの彼女から、日本に師匠を呼んでセミナーをやるので、よかったら参加してくださいということで、私は長野の方にね行って参加をさせていただきました。そしてその後ですね、鎌倉観光に娘を連れて、師匠と後輩ちゃんと師匠の一緒にイギリスから来たお友達たちと、雨の鶴岡八幡宮を観光したというライブだったかな、収録だったかを直したと思うんですけども、もしかしたら覚えていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。で、その師匠が今年も来月ね日本に来て、まあ正しく言えば私の後輩ちゃんのトレーナーさんが日本にお招きをしてセミナーを4日間やることになったということなんですね。もちろん前から決まってたんだと思うんですけど、はい、で今回も来月のこの日にやるので、よかったらまた参加しませんかということでお誘いを受けました。なんかね、こんなに、なんて言うんですかね、短い日数で私がドッグトレーナーの師匠と崇めている方お二人とまた接点を持つことがあるなんていうことはね、かなり稀なことだなと私自身思いました。もちろんね、一問にもなく私は行く予定です、はい、つもりです。それがたとえね来月であったとしても、やっぱりこういうのってね、私は行きたいと思ったら万難を排しても行くというふうに決めています。このセミナー自体は土日を含む4日間のセミナーで、もちろん1日だけ参加でも全部4日間参加してもいいよということでした。そして長野県ということで、まあ自宅からはかなり離れているし、ガンドッグのトレーニングなので、かなり山の中というかね、市街地ではないですね、そこで行いますということでした。で、こういう時にね、このスタイフでも、私と同じように自分で事業をされている方、そして、ワーママさんである方、自分で事業をされながらワーママもしているという感じで、ママさんもしているという方多いと思います、はい、でこういう時ってやっぱり一番ネックというか、一番考えなきゃいけないのは子供たちの世話をどうするか。もし、高校生、中学生とかね、高校生とかになればご飯だけ置いて、お母さんちょっと2泊ぐらいいないからっていう感じでもう大丈夫かもしれないんですけども、うちの子供たちもまあ言ってもまだ5歳児と、小学生ということなので、親の協力がないとなかなかいろんなことが難しかったりする時期でもあるかなと思うんですよね、うん、でやはり私の子供たちよりもっと小さいお子さんたちを育てられているワンママさんたくさんいらっしゃると思うんですけれども、皆さんはこういった時はどういうふうに、その自分が行きたい、参加したいセミナーやイベントがある、それが土日で子どもたちの世話や予定もあるという時、皆さんはどのように選択をされていらっしゃいますでしょうか。私はですね、非常にわがままな人間なのでこれ行きたいとなったらもう自己承諾なんですね。いかに何かを手配して自分が行きたいと思っていることに行けるかどうかということを考えます、はい、なので今回も家族全員でおそらく行って、1泊2日で行こうと思っています。1泊2日で行ってまだ旦那の了解は得てませんけれども先ほどね LINE は送ったんですけど、今日は出勤なのでまだきっと読んでいないでしょう、はい、1泊2日で家族で行って、どちらかの日だけ私はそのセミナーに参加をさせてもらって、その日は大変申し訳ないんですけども旦那に子供たちを見ていてもらうっていう予定でいます、はいね、それが 申し訳なくて言い出せないとか、家族全員で言ったらお金が4人分かかってしまう、まあ、うちは4人なので4人分かかってしまうとか、いろいろと思うことはあると思いますけれども、私は子供がいることを言い訳に自分の好きなことを諦めたくないんですね。やりたいことを、はい、それを私の家族もとてもよく分かってくれてると思うし、そこで例えば旦那さんに子供の子守をお願いしたとなったら、じゃあ翌週は旦那さん一人の時間を持たせてあげるとか、なんだったら一泊どっか遊びに行ってきてもいいよとかね、うん、そういった感じで旦那さんには、まあ、前か後かで自由時間をねあげるから、ここは私に行かせてくださいという形にしようかなと思っていますし、今までもそういうふうにしてきました。でこういったことって、一回諦めてしまうと諦めることが癖になってしまうと思います。もちろんどうしてもいけない時もあると思います。でもその打診をしないで努力をしないで諦めるっていうのは私はあまり得策とは思わないんですよね。それよりもどうやったらいけるか、本当にいけない参加できない理由はそれだけなのかっていうことを、私はもし諦めている方がいらっしゃるようであれば、今一度そこをね考えてみてもいいんじゃないかなと思います。子供がいたって旦那さんがいたって、やりたいことを諦めることは、私は全てにおいてやることを諦めるっていうことはしなくてもいいと思うし、人生はもっともっと欲張っていいと思っています。ということで、私は来月またですね、私のイギリス人師匠にお会いして、また新しい学びを深めるチャンスを生かしていこうと思っています。皆さんも何かチャンスがあったりお誘いがありましたら、ぜひ諦めることよりも先にどうやったらそれがクリアできるのかなということを考えて、まずは一歩動いてみる、いかがでしょうか。それでは最後まで聞いていただきありがとうございました。